な、中村ですから。
なんなんだよ。
そうだけどな。
そうだけどね。
おいしい。
まあな。
ああ。
やだよ。
耳なければ大丈夫。モジカルフリースペース。
ここからはモジカルフリースペースのお時間です。お送りするのは編集長の伊佐俊一人となっております。モジカルフリースペースのお時間は小田原神社工房の広告制作部スタッフ私編集長の伊佐俊と普段はってもかなり前だけど本来は、モジカルの所属ライターの中村くんの2人で、くだらないお話をするお時間で、ございますが中村くんは、現在の昨今の社会状況に合わせ、無期限お休み中ということになって、おります。さあ、モジカルもね、もうかれこれ何年やってんの、もう5年 ?4 年 ?3 年か3年4年ぐらいやっておるんですけども、まあまあ3、4年もやってるとね、抜けてく人もいれば入ってくる人もあり、引用のような感じで、ずっと続けておりまして、まあ人間はね、出会いと別れですから、かっこいいこと言ったね今ね、まあ、いろんな人に出会っていろんな人と別れていくわけですね、まあ、毎年の、まあ、なんなら毎月のようにね、なっていくんですけども、まあね、この前つっても2日ほど前か、かれこれ16年ぶりぐらい、僕は高校生の時に、予備校に通ったんですよ。で、その予備校で知り合った友達っていうのがいるんです。でもうね、一回もその予備校も、もう僕途中で変わったんですよ、別のところに。当時は横浜の予備校行ったのかな、横浜の予備校から、藤沢の予備校になったんです、僕途中で。それで、まあ、そこでまあぷっつりと縁は切れてしまいまして、ただまあ連絡先とかはね、もう交換してたし、ただ当時はほら、あの今みたいにこうチャット LINE とかそういうのないから、パカパカ携帯だったと思うんだよね俺もそれでやってるからさ、まあ本当に何の連絡もなく、互いを見ることもなく過ごしてきたわけですよ。俺がさ、急に2日ほど前にもう電話ですわ、プルルルっつって、時間にすると9時半ぐらいだったかな、午後9時半ぐらいに、で見たら丸々書いてあって、もう最初さ、もう分かんないの、え、誰これ、仕事かなと思って、仕事関係かなと思って、取ろうと思った瞬間に、あ、そうだ、予備校に通ってる時の友達だと思って。でもね、予備校通ってる時そんなに何度も勉強して、まあその帰りにちょっとお茶したりとか、ちょっと喋ったりとかさ、まあ夏期講習みたいな時に一緒に昼飯食うぐらいの仲ですよ。でそれもね、毎日じゃないんだよね、なんせ予備校だから、週 2,3 ぐらいかな、一緒にご飯食べたりしたら授業かぶんなかったりもして、クラスがね違うんですよね、予備校っていうのは。その勉強できるできないで、僕できない方ですから、彼はできる方だったんで、クラスも違うんで、まあ、そのぐらいの関係性ですよ。びっくりするでしょ、そのぐらいの関係性の人から十数年ぶりに電話来たら、なんだなんだと思って、プッと出て、あ、もしもし、ってそしたらさ、まあ向こうから、あーあーあーあーみたいなと思って、なかなか返事が来ない、あ久しぶりみたいな、おー久しぶりだねと、おーな、元気してんのみたいな。でそっからまあ世間話ですわ。いやいや今何やってんのよみたいな、いや今もう今実は会社員でみたいな、あ、そうなんだ、前は辻堂住んでたけどさ、今どこ住んでんの、まあ、辻堂いんのみたいな、いやいや今もう一回東京住んでたんだけど出張でさ今新潟よみたいな、あ、そうかそうかみたいな、いや俺さ新宿から今度小田原戻ってきて、神奈川戻ってきてんのよみたいな、なあ俺それ耐えないもんなみたいな感じで、まあ普通に喋ってたんですよ。そしたらなんか意外にも盛り上がって 結構盛り上がったの、それが。おーみたいな。じゃあもう、これね、今はこういう社会状況だから、おいそれとね、会いに行くのも、まあちょっとあれだし、なかなか会えないけども、これ開けたらさ、じゃあ行こうよ、飲みに、みたいな。いや、でも俺酒全然今飲まないんだけど、今度解禁しちゃうわ、みたいな。飲んじゃう、ベロベロに酔っ払うまでさ、みたいな。新潟なんてもうね、日本酒とかやっぱ美味しいでしょみたいな、ね、いや美味しいよやっぱお米はさみたいな話でもうどんどんどんどん話が盛り上がってって、もう十数年のブランクなんて感じないぐらい、もうかなり楽しい時間を二人で過ごしてさ、でああそっかそっかみたいな、あいう話をしてって、で、まあ、40分ぐらいかな、40分近く話が続いたのよ。ああこれはねなかなか珍しい。僕ね、中村くんと電話するときとかは、まあ、2時間とか3時間とか行くときあるんです。でしかもあいつほら、パカパカ携帯しか持ってないの、未だに。でパソコンはほとんど死んじゃってるみたいなパソコンしか持ってないから、ズームとかそういうのできないんですよ、一切。だから本当に電話でやるんですけど、それ以外では電話でこんなに長く電話したのって本当仕事関係以外で初めてぐらい長く続いて、おーって盛り上がって、それで、まあ、一個情報をお伝えしておくと、彼は予備校で一緒だった時代からちょっとね変わってたの。理系なんだよ、そもそも。あの人理系だけど国立かなんかに行こうと思って全教科やってて、クラスかぶってたの俺と。それで、そのなんていうのかな、いわゆるこうちょっとこう天才ゆえの、ちょっとしたこう分かる日常生活の周りが良くないというか、そのすごいね、数学とかものすごい得意で、これなんかいつも一個のことにのめり込むとものすごく研究するタイプの人でさ、でまあちょっと変わってるんだよね。その喋ってる時も一緒にラーメンとか食べてても、ラーメンの小麦粉のさ、これグルテンってさみたいな話が急に始まったりとか、でその話も、まあ、唐突に終わったりするの。それでやっぱり、ああそっか、みたいな何事もなくラーメン食い始めるみたいな、おいちょっと待てよみたいなお前何話そうとしてんだ今みたいな、いうやり取りをよくするような仲だったんですね、彼は。まあ、そんな彼と、まあ、そういう、ね、電話長く続いて、あ楽しいなと思って久々に、ね、声聞けて、なんか昔とやっぱり高校生の時とさ声も変わってくるねみたいないう話しながらわーっとやってて、それでまあ40分ねその話して、でもそろそろちょっと切ろうかなと思ったんだけど、あいやちょっと待ってよと、こいつなんで電話してきたんだと、本題の話がないの僕に。でもあそういえばさ、今日何だったの電話みたいな、ああいうこと言った、ああごめんごめん、間違い電話だ嘘だろと思っていや分かった、俺その最初にうーんって言った時に一瞬声が遠くなったのそれ何かって言ったら多分ね画面を確認したんだよ画面を確認して、これでこれ間違ったな、そうだこいつ予備校の時の友達だっていうのを思い出して、ああそうかってことになって、また二人で喋るみたいな、そんなことある間違い電話から、いやまあ急行を温めるという意味ではさ、まあ中国の故事にもありますが、あね友達来たらね急行を温め、それこそが嬉しいことではないか、もてなしをするべきではないかっていうのもありますけどもそんなびっくりして俺うわーっつって、でもやっぱほら十数年ぶりだから、その数十分話してたとしても、おいおいおいってこう突っ込まれないのよ、突っ込みができないのだからおそうかみたいなこの微妙なその距離感がさすごい不思議な感じ、ああそうか、あれは間違い電話ね、あるあるみたいな、いやないないと思ってるけど、ないないと言い突っ込めないから、あるある、うんうんうん、そうかそうかみたいないやびっくりしちゃってで、まあ 切るわけですよね、まあ、電話ずっとしてるわけにいかないんだから。そうか、まあまあ、でもね、こういうの事態が明けたらさ、また連絡するよみたいな言ったら、いや普通だったらそこでさ、あーよっ、オッケーオッケー、じゃあまたねって言って切ったりするじゃない、ね、でさ、やっぱ彼ちょっとその天才ゆえのあれがあるから、このさ切る感じさ、これ電話しない感じになっちゃってるからみたいないやいやいや、あるある、それはある、確かに俺もそれはあるあると思ったの心の底から。まあまあね、また誘うよっていうさ、十数年ぶりのやつって、まあ、ないことは確かに多い。俺その時はそうは思ってない。だってそれほら3分5分で切ったならさ、まあ、それもあるかもしれません。本当に電話しないっていうこともあるかもしれないんだけど、もう40分間もうかなり話が盛り上がってるからそれは僕も電話しますよって心の中で思ってるよだけど、まあ、確かにその電話の終わり方、切り方は電話来ない時の切り方じゃないね。そうすると彼もそれを思ったんだろうね。でも言わない、大人は言わないじゃない、もう30も超えてんだからさ、当に。そしたら、これさ、電話来ない切り方だからさ、みたいな。それまた僕はまたその、なんと答えればいいのか分からない。そういうことも確かにある切り方ではあるかもしれない、みたいな。官僚の、承認招致みたいになっちゃって受け答えが。それでさ、そうなんだよねみたいな、彼が、だからやっぱりさ、この切り方は良くないよねみたいな、あーそうだねと僕もこう答えるわけですよ。どういう切り方がいいかな。お互い特に別れを言わず切るっていうのはどうだろうっつって斬新と思って、もうパリコレぐらい斬新と思ってその提案、もう初めての提案だから、そうだね、そのまあ別れを言わない切り方っていうのは、例えばそのちょっとこれ例を示してもらえるとみたいなそれじゃあねとかさ、またねっていう言葉にはさ、なんかこう不確定な要素があるから、そしたらこういった事態が落ち着いたという宣言が政府から出されるよねみたいな。みたいな。ちょっと待ってよと思って、俺これ。こういうシチュエーションコメディ、シットコムのさ、シチュエーションコメディみたいなことをさ、真面目に言ってるのよね、向こうは。もう、その、なんつうの、冗談の感じが一切ないの。もう本当にもう大真面目に彼は言ってるわけ。それはもう逆に言えば僕からしたらちょっと嬉しさもあるの。いや、その、なんつうのかな、社交辞令で本当に会わないっていうふうにしたくないっていう強い意志を感じるわけ、そこからは。だからやっぱりこう、あ、俺とこんな会いたいと思ってくれてるんだと、ね、いう、その嬉しさもあるわけ。僕はその彼に、もう真面目に答えようじゃないかと。これを茶化してさ、やるのはやめようと。わかった。そうだな、政府からそういう発表があると。そしたらその発表を見てから、一両日中ぐらいに連絡を取り合うっていうのはどうだろうっていうのいや俺すごいと思ったよマジで本当に村上春樹の小説に出てくる登場人物だよ本当にこの受け答え大マジなんだから、あの人は。で僕も、そうしようって言って、そしたらもう向こうも、そうしようって言って、なんかこういう、それこそ夢枕パグの、ね、源広正と安倍生命のさ、あれみたい、最後の事件現場に行く時のやり取りみたいなさ、そうしよう、そうしよう、よし、じゃあ別れは言わないよみたいな、そういう嘘だなと思って俺もでも俺はその時はさ笑えない、今思い返してみたらも面白いんだけど、その時は笑えないから、大マジだからあの人、だからもう、はい、それでは政府からの発表後一両日中にご連絡するねってそれではって言ったら、いやそれではって言うとまたあれだから、それじゃ いやお前も言ってんじゃんみたいなそんなやり取りをなんかしながら、じゃあ切りますってもうその 切り方がもうわからない、もう挨拶が時効の挨拶みたいなの入れないとダメだ、これ敬具みたいなさいうの入れないとダメだと思って、それでもう切ります、うん敬具っつってでプツって切ったんだけど、すごいねやっぱりと思って、あの今もねこれ、まあ、どこまで話が、あの研究職みたいなお仕事をやっぱされてるらしくて、非常にこう話もさ面白いのやっぱりすごく、なんかなんていうの、やっぱりちょっとこう昔から変わってたけど、やっぱそれ変わ、そこも変わってないんだなっていう、そのなんかコメディの話になって、まあ、こういう事態になって家で過ごす時間が多くなってさみたいな、ね、君もやっぱりいろんな動画を見るでしょって言われて、で、まあ、僕と中村くんの話だったらもう本当にもう下水下世話ですから、僕たちはもう本当にもう排水溝を這いつくばったような人間だからさあいつ怒るぞこれ、もう動画とか言ったらもうさ、もうちょっとこう、えアダルティーなやつみたいなお前見てる見てるみたいな、そういうあれになるんだけど、そうじゃないね彼はね、ちゃんとこう、僕はね今ねお笑い動画っていうものを見てて、でこう形式分類、形式上分類がされてるんだと、そのなんか お笑いっていうのは、でそもそもなんか第何世代とかいうのがあるの、今なんちゃら世代とかいうのがあって、でそれをこう別に見ていったところ、そのスラップスティックで楽しませることが最上とされてた世代から、なんか今はこうスタンドアップコメディに近いものになってるんだと、ただしなんかこう演技をするというのがとても重要でみたいな、そのなんかこう論文を論文を僕は見てるようなさお笑いの形式上分類の論文を読んでるような気分になって、こいつ頭いいなと思っていかに我々が普段さその脳みそを使わずに喋ってるかっていうのが分かったねすごい面白いのその話が。でこう昔のコメディの無声映画のコメディのことを引き合いに出してきたりするわけ、例えばライムライトの中であったシーンをなんか再現したコントみたいのをやった人たちがいるんだけど、それはお客さんの声が入ることによってなんかあまり面白みを感じないんだよねみたいな、やっぱりあれはお客さんたちの声もなきものとして僕たちは見てるからみたいな、だけどもともとそもそも無声映画って音楽がを演奏する人がステージの横にいたり、あと語り部、そのまあ講談師みたいに喋る人がいたりとかしたものだよねみたいな、それってさみたいな話が続くわけ。いや俺はさその十数年ぶりだよ、十数年ぶりにかかってきたやつからさ、それはどう思う君はみたいなことを聞かれた時にさ、もう本当に地頭が悪いもんだから、あいいと思うよみたいなでもまたその僕の受け答えを彼はまた面白がってさ、あなんか喋ったりして、よくよく思い出してみたら昔からそうなんだよね。高校生の時からあの人はこうビトゲンシュタインの青色本の話とかを一緒にしてたの。で僕は当時もう完全に中二病ですから、哲学者の本とかは読まなきゃいけないんだみたいな、それをこう電車の中で読んでるっていうのがいいんだみたいなことを僕は思ってたからさ、一生懸命読むんですよ。でもそれ意味が分かんないから2回3回って一応読むわけで、一応あらすじというかさ、そのどういう論旨を展開したいかぐらいまでしか分からないの僕は。もうなんせかっこつけのために読んでるんだから、もうゲーテなんて大文字で読んでんだよ向こうは、僕はもうそこまで読んでないから、善悪の悲願っていう本はさみたいな話をされたら、ああ読んだ読んだよみたいな、適当に内容は頭に入ってないから適当に合図中ったんだけど、あの人はもう今もそうなんだよ。いやすごい全然違うね、こうなんていうの、人間だなと思って、それがすごく面白い。だからこそ新潟まで会いに行こうと思ったわけですよ。なかなかいないなと思って、でその話がまた面白いんだよね。おそらくなんだけど、その間違い電話をしてしまって僕が出たと、でその僕の声が僕は仕事先から電話かかってきてると最初思ってたから、すごくこう明るい声だったのよ。それによって彼は僕が給油から連絡が来たことを嬉しく思ってると類推したんじゃないかと思うんです。それでここですいきなり切るのは、こんな明るい声をして 答えてくれた彼に失礼だなと思って、なんかいろいろ話をしてくれたのかなと思うんだけど、すごくね、なんか有意義な時間というか楽しかったわ、そのでびっくりしたね。これはね、間違い電話なんだって、嘘でしょと。いや、面白かった、すごくね。あ、こういうことってやっぱ起きる。だ、本当にあの出会いと別れっていうけど、一度の別れがそこが最後ではないんだなっていうのを本当に、ね、久しぶりに感じました。あ、一回別れたとしても何かの表裏にもう一度僕たちの道が合流するかのようにここでね合わさるというさ、まあ、もうこういうところネットラジオやってるとかさ、そういう話まだ全然しなかった。もうなんせほら十数年ぶり十数年ぶりだったし、なんか急だったから、そういう話は全然しなかったんだけど、なんか今度ちょっとこうね、そういう話もして、なんか率直な意見を聞いてみたいなみたいないうふうに思える、なかなかこうアカデミックなね人だなと思って。全然いないからさこれ怒るやついるぞいやそういうわけじゃないんだけど、なんかこうやっぱ研究してる人っていうのはもう癖なんだろうね。何かをこう研究しちゃうんだよ、何か見たり聞いたりとかしても。でそれを自分の中で解釈して、なんかこう細分化して細かいところまで理解できたことしか喋んないんじゃないかなと思ってさ、まあ、彼は特殊なのかもしれないけど、なんかね非常にこう話を聞いてる限り、まあ自分で言うわけじゃないよ、彼が僕は優秀だからねとかさ、そういうタイプじゃないから言わないんだけど、非常にこう有意義なお仕事を今されてるんじゃないかなという こう言葉の端々から見て取った、なんかその自信とそれからその仕事の話の理解度というか、自分の仕事とはこういう目的でやってるみたいなさ、それも大マジで語ってくれるからね。でもね、それはね彼なりのそのジョークなんだと思うんだけどなかなか面白い。これはまたね、まあ、いつになるかわからないけどさ、彼と会ったらこの話をまたちょっとしようと思いますよ。なんならちょっと出てもらおうかなと思ってなかなか面白いからまあそんなね、出会いと別れの話うまくまとめようとしたけど、いや急な間違い電話っていうのも、まあ、間違い電話ってなかなか今はね、チャットでやったりすることが多いからないと思うんだけど、たまにかかってきたらね、それですぐ切らない方が何か面白いことが起きるかもしれない。人と再び道が合わさるっていうことは何かが起きるっていうことなの前触れなのかなって本当に強く今回は思いました。面白いよね。はい、またね、来週も聞いてもらおうと思ってたんですが、もうちょい今日は続きますいやー本当ね、この話だけどちょっとどうしてもしたくて、すごく面白い時間だったなと思って、そのなんかコメディ映画のとかすごく好きだった時期あるんですよ。ジムキャリーのね、すごくスラップスティックな感じの作品がすごく好きな時期あって、だからそういう話をねすることがなかなかなかったから、特に中村って、ね、中村、あいつ本当にクソ野郎だからあいつね、映画自分の気に入ったものしか見ないんですよ。塚本慎也監督の映画とかすごい好きなんだけど、あの人で、人と一緒に見るのも嫌いだし、人から勧められたらもう勧められた時点でもう見ないのね。で前もさ、小津安二郎の映画の話になって、やっぱいいよなみたいな、サマーの味とかもう本当に会話劇じゃないかみたいな、そしたら、ああ会話劇らしいですねみたいな言うわけで、あれお前その小津安二郎のサマーの味の話さ、なんかさっきから割とこう返答はあるけど、お見たって言ったら、うん見てないですねみたいな、そういうやつなのあの人で、その後もいや結構いいから見てみなよみたいな、でもああそうですね、あ見てみます見てみますっつって絶対見ないっていう、でそういう塚本慎也の監督の映画とかが好きなのに、まあ、あの人ほらちょっとこういわゆるファンタジーですよ、こうね、塚本慎也監督の映画そういうファンタジーなんですけど、まあ、ちょっと前衛的な部分がすごく多くて、少しこうゴアな表現があったりとかするやつなんです。だけどちょっと哲学的なところが入ったりとかさ、そういう映画なんだけど、なんでか知んないけど、昔俺の誕生日にあいつがくれたのはマトリックスの VHS っていう全然違う、まあ一応似通っちゃいるのかな、もうその鉄がむき出しの鉄とか、そのなんていうの、機械が命を宿すみたいな、そういうところはちょっと似通ってんのかなとか思ったりもしたけど、 でその新品のマトリックスの VHS なのかなと思って、ね、中開けたらさ、もうかなり見た後の VHS だったっていうさゴミ捨てんのめんどくさかったんかお前みたいないうのくれたりとかしたけど、まあそういうね、あれだからさ、あんまり映画の話とかしないんですけど、おまあまあまあ今回そういう話もあって、ああ面白かったなと思って、でその中でちょっと話題に上がったのはジム・キャリーの映画、さっきも言ったけど、ジム・キャリーの映画がすごく面白いよかったよねっていう話になって、そうなんです、私ジム・キャリーの映画にめちゃくちゃハマってた時期があるんですよ。あの人、まあ、例えば名作どころで、行くと、まあ、トゥルーマンショーとか、あとは、バットマンフォーエバーにね、あのリドラー役で出てたりとか、それからマン・オン・ザ・ムーンなんかも良かったよね。あとマジェスティックね、マジェスティック記憶を失ってね、やる役だったりとか、かなりねいろんな役やってて、ですごく面白かったんですけど、やっぱコメディ映画ってのすごく面白くて、でその中でも一番じゃあ何が面白かったかみたいな話になったんですよ。で僕はマスク、マスクっていう映画で、まあ、ちょっとこう魔法のかかった不思議なマスクをかぶると気弱な男がこうちょっとこうね、あのはちゃめちゃできしちゃうっていうやつなんですけど、まあこの話だとつまんないね映画がね。でもマスクってねかなり荒唐無稽なあのストーリーなので、ちょっとこう説明するとネタバレになっちゃうからねなかなか言えないんだけど、まあまああのすげえ面白いから見たことない人がいたらもぜひ見てほしいんですけど、まあ、そのマスクとかがいいかなみたいな話したら、ああそうだねと、彼は僕はねエース・ベンチュラが好きなんだよと、エース・ベンチュラあったねみたいな、いやこれ本当に久々、1990年代前半の映画で日本では公開されたのかなされてないのかな、僕もそれこそ VHS で見たんですよ。その探偵なんだったのかな確か、ペット探偵かなんかだったと思うんですけど、それで彼がそのはちゃめちゃしながら、そのペット探偵の仕事をして、まあ、いろんなことに巻き込まれていくっていう話なんですけど、確かね、ジム・キャリー初めての主演映画だったかな、だったと思うんです。それがすごい面白かったの当時は。で僕見たのは中学生ぐらいの時だったんだけど、その中学生ぐらいの時のそのちょっとこうめちゃくちゃやってやりたいみたいなね、心にすごいこうドスッと刺さってすごいよく見たんですよ。で、エースベンチャーの次に、ね、次回作がね、エースにお任せっていう放題で、これも公開してたのかな、でも劇場では見なかったんだけど、これも VHS で僕見て、エースベンチュラーのまあ続編なんですよ。これもねなかなか面白く、こっちもまたはちゃめちゃやっちゃうタイプのやつなんだけどさ、これすごい面白かったなっていう話になって、もうそれこそ十数年ぶりに電話してるやつと20年ぶりぐらいに聞いた映画のタイトルの話になって、もうすごく盛り上がったの。このね、ジム・キャリーシリーズ、ジム・キャリーシリーズというか、エース・ベンチュラーシリーズは、ね、2作で終わってるのかな、エース・ベンチュラーとエースにお任せの2着で終わってるんですけど、これね、隠れたコメディの名作なので、当時はね、ゴールデン・ラズベリー賞とかになんか確かノミネートしちゃって、ネットがね、全然普及してない時に見たもんだから、そういうのは全然知らなかったんだけど、逆に言うと中学校ぐらいの我々の中では、ゴールデンラズベリー賞にノミネートしたような映画みたいなのは逆に見るみたいな、そのなんかこうあれがあったんです。ちょっとこうなんていうの、反骨精神というかさ、みんなが流行ってる、みんなが見てるものはなるべく見ない、面白くないみたいな。そうじゃなくてみんなが面白くないっていうものほどなんか面白いもの見てやろうみたいないうのがちょっとあってその中のおうちの1個だったんだけど、かなりね面白かったなと思います。エスペンチュラ、の2作ね、子供も見れるね、あごめん見れないジム・キャリーってあの人もともとコメディアンのね方ですから、それこそスラップスティックなあの場面もあるし、まあ惜しもネタな感じもちょっと入ったりとかするんですけど、まあ、直接的な表現はないね、 あの最強絶叫計画とかさ、あの辺のパロディ映画のどしもネタみたいな感じの本はあんまりないんですけど、少しパロディも入ったりとかしてすごくね面白かったなというのがあって、でまあその話もしながらね、やった。これ2つはまずおすすめ。それからマスクはお子さんとも全然見れる。めちゃくちゃ面白いいい感じですね。ただまあ教育上いいのか悪いのかという意味ではよく分かりません途中ミュージカルになるみたいなシーンがあるんだけど、俺そこがすごい昔から好きでね、あのよく見てたんですけど、これ、ぜひおすすめです。マスク、エースベンチュラー、それからエースにお任せ、ですね。それからさっきちょっと話が出ましたが、トゥルマンショーという映画がありまして、これはあの僕多分人生の中で一番リピートして見てるんじゃないかなという映画ですね。ジブリより繰り返し見ててすごく面白い映画なんですよ、トゥルマンショー。これ何かというと、トゥルマンという主人公が、まあ、これあの予告編も僕何度も見てるんですけど、予告編でも言ってるからこれ言っちゃいますけど、トゥルマンという人間はあの人工の島で、生活のすべてを監視されながら生きているっていう人なんですよね。でその監視されているもの映像を世界に配信しているっていう、とあるメディア企業が、そこではまあ、理想の人間の生活みたいなものを映し出しているっていう設定なんです。で外の世界はかなり荒れてて、その島の鳥かごみたいな島になるんですけど、その島の中だけがその平和で美しい世界になっていて、その中で一人のプロデューサーがトゥルマンというジムキャリーなんですけど、彼の生活をその映し出していくと。で全て予定調和、全て演技、全て作られた世界なんですけど、もう本当に多くの視聴者がそれを見ていると。で、ただしその映ってる彼トゥルーマンはその中で幸せな世界、誰かが想像した無双した幸せな世界で生活していて、自分自身は満足しているのか、違和感はないのかっていうところが主題になってるんです。かなり先見の明を持ったというかさ、今ねリアリティショーが あって、まあ、台本があるとか構成があるとか、でその中でその、まあ、強制的に人物を演じさせられていると。でトゥルマンもまさにそうなんですよ。何かちょっと考えが、こういう考えがあるんだよねっていう話すと、まあ、その島にいる人間は全員役者ですから、まあ、そういう考えだとこういうことが起きるからやめといた方がいいよみたいないうふうにこう思考をこう操作されていくんですよね、少しずつ。で、どっかに行こうとか何かやろうと思った時も、そこに行くことがプロデューサー的に良くないなと思ったら、行かないように何かが起きて、行動も操作されてコントロールされていくというふうな、ことが起きて、まあ、今のリアリティショーもね、あのいろいろ問題になっているものもそうだと思うんですけど、まあかなり早い段階からよくこんなあのお話を作り上げたなという内容になってるんです。これはねかなり面白い、トゥルーマンショーは今の現代人が、この90年代のトゥルーマンショーをやってた当時は、アメリカでそのリアリティショーのあまりこうフィクションと、まあ、モキュメンタリーですよね、モキュメンタリー、 ドキュメンタリーじゃなくて モキュメンタリーとしてやってたもの作品がいろいろ賛否両論巻き起こしたっていう背景で作ってるんですけど、その流れが今頃になって日本にも来てるっていうような感じで、今我々が見るべき作品っていうのはもしかしたらトゥルーマンショーなんじゃないかなという、こういう映像媒体で問題が起きてる時に映像媒体を通してそこに問題提起していくという、最近はねあんまりないタイプのおやつですね。もうそれこそ今何かこうやろうとするとドキュメンタリーとか社会に問題提起しようとするとね、ドキュメンタリー映画になるっていうのは基本ですけど、結構小劇場とかでドキュメンタリー映画とか見るんですけど、やっぱり直接的なんですよ、あの表現が。もう直接の被害者に話を聞く、直接の制作者に話を聞く、直接作った人とかに話を聞く、作品を少し映すとか、そういう直接的な表現がすごく多くて、トゥルーマンショーは昔 の山田洋次監督みたいな感じですよね。少し匂わせるように要素を配置していく、全て説明しないんだけど映画という物語の中にそういったこう問題提起を散りばめていくというね、今見るべき映画ではないかなというのがトゥルーマンショーです。はい、まあ、ネットフリックスでも配信してんじゃなかった、どうなの、わかんない 確かやってたと思います、ぜひ見てみてください、はい、トゥルマンショーというねすごい素敵な映画なんですけど、まあ、今回ちょっとその間違い電話のところからねジムキャリーの映画ってすごく面白かったなというね、まあ、いろんな賞に輝いている映画とかそんなに多くないんですけど、非常にこうなんて言うでしょう、無冠の王者ではないかなと僕の中で思っている中ですね、はい、マン・オン・ザ・ムーンはねちょっと冗長だから、あ、映画がよっぽど好きな人じゃないと見れないと思います。おすすめはトゥルマンショー、マスク、エースにお任せ、エースベンチャーですね、はい、その順番でよかったら、見てみてください、はい。まあそんな今日はお話でした。また来週ね、よかったら聞いてみてください。以上ここまではモジカルフリースペースのお時間でした。お送りしたのは編集長のうち一人でございます。さよなら。